皆さんこんにちは、白黒ババです。今回のネシタポッドキャストは、僕の生徒さんたちの勉強法の最終回になりますね。それでは早速始めていきましょう。最初にまず、今までのをちょっとまとめてみると、まず一つ目にすることが、テキストチャットを一生懸命リアルタイムでして、次にそれを訳して、この場合は英訳なんですけど、それでその後テキストチャットで出てきた気になる文法などを使って自分でも文章を作るというのが今までの流れだったんですね。でここまでは、実は準備段階だったと前回お話ししてたんですけども、それで、この後何をするかというと、自分で作った文章をチェックして、ちゃんと理解できているか確認した後、またその同じ文法とか文章の構成とか語彙とかもですねを使って、それぞれ合計5個例文を作るんですね。でその5個の例文もチェックして自然な日本語になったら、それを僕が録音して、でみんなに徹底的にその5個の例文をシャドーイングしてもらうという流れなんですね。でここでやってもらうシャドーイングなんですけど、ポッドキャストでやってるのだとちょっとずつ読んだものを7回繰り返すっていう感じなので、それは実はシャドーイングではなくて、その前の段階、つまり準備段階のリピーティングというものなんですね。でも、ここではそうするのではなくて、本当のシャドーイングを目指してやってもらうんですね。つまり、全部聞いてからリピートするのは、シャドーイングの前の練習としてまずやってもらって、その後、本当のシャドーイング、つまり 2,3 文字聞こえたらすぐにその後同じスピードで遅れないようにできるだけ同じように言うっていうのをやるんですね。でこういう風にするのが本当のシャドーイングなんですね。この時にもう一つ大事なのが、ヘッドセットをして自分の声はできるだけ聞こえないようにするっていうのがルールなんですね。これは僕が大学生の時にアルバイトしてた赤坂の、当時は青山一丁目にあった翻訳と通訳の学校でやってたことなんですけど、つまり自分が聞こえているのはヘッドセットを通した録音の音だけということですね。なのでシャドーイングしているところを外から録音したら、録音されている音は自分の声だけということですね。で、生徒さんたちにはそのシャドーイングしている自分の声だけが入ったものを録音してもらって僕に送ってもらうんですね。それで僕がチェックしてフィードバックを返すというところまでやって、全部一通り完了という感じになるんですね。でも最後の部分は録音を送ってもらう代わりに、レッスン中に読んでもらって、どれだけ新鮮な感じになっているかを聞くというやり方でもやってますね。みんなやっぱり発表の場を持つっていうのはアウトプットの一環として、長期記憶にもいいので、こんな感じでやってもらっているんですね。例えば最初の段階のテキストチャットだけでも、だいたいみんな4ヶ月ぐらい続けた時に書くのも聞くのも結構思った以上に上達していて、みんな結構びっくりするんですよね。だから皆さんも機会があったらぜひ試しに、騙されたと思ってやってみてほしいんですね。直してくれる人がいるのが大前提にもなるんですけどね。それともう一つ、さっき話した本当のシャドーイングですね、リピーティングじゃなくて、これは、僕の生徒さんの中には結構即効性があった人たちもいたんですけど、みんな歌を聴きながら一緒に歌ったりとか歌の練習とかしたことがあると思うんですけど、それに近い感覚なんですよね。シャドーイングのやり方は 2,3 文字遅れて話すとかっていうと結構難しく考えちゃう人もいるんですけど、一緒に歌う感じっていう風に説明し始めてから結構一気に感覚的に掴めた人たちが増えて、でも急に自然で流れのある日本語になったので、生徒さんたちと一緒にびっくりしたのを今でも覚えてますね。僕も英語とか他の言語でシャドーイングをやってた時はもう本当に歌の練習という感覚でやってたんですね。その方が楽しいので。なので歌える人というか、別に歌が上手くなくていいんですけど、音程がある程度ちゃんと取れる人たちは特に割とすぐにびっくりするぐらい上手になるんですよね。別にネイティブみたいにならなくても別に通じればいい話なので、音が最重要というわけではないんですけど、やっぱり言語ってコミュニケーションのツールなので、誰かと会話をしたいということだったらやっぱり自分が言ってることを理解してもらうというのが必要なので、シャドーイングはおすすめの方法ですね。 でもシャドーイングすること自体が文章の理解から始まって、何度も口に出して同じように言う練習をするので、実はリスニングにもすごく効果があるんですね。今まで聞こえなかった音が聞こえるようになってくるんですよね。それぞれの言葉とか文章の流れがどういう風な音になっているのかとか、あとどういう風につながっているかっていうのをシャドーイングを通して学んでいるからなんですね。それとやっぱりシャドーイングした文章っていうのは、語感をより使っているというか、長期記憶に落とし込むのにも役に立っているので、みんな長い間覚えていられますよね。最近なんかシーボンさんってツイッターにいる方なんですけど、シーボンさんとかもツイッターでそういう話をしてたんですけど、僕も25年ぐらい前にシャドーイングしてたフランス語とか英語とか の文章をいくつかまだ覚えてるんですよね。で、僕の感覚ではシャドーイングした文章って言葉一つ一つっていうよりは文章全体の構成が頭に染み付きやすいって思ってるんですね。より全体的に文章を見れるっていう感じですね。それでずっと覚えていられる感じがするんですよね。僕の生徒さんたちは今まで話した同じことを僕のポッドキャストのトランスクリプトも使ってやってるんですね。まずポッドキャストのディクテーションをして、それを英訳して、自分で文章を作って、また5個ぐらい例文を作って、それを最終的にシャドーイングするという形ですね。でこの5個の例文とその録音というのは僕の Patreon の方でも配っているので、興味のある人たちはぜひ覗いてみてくださいね。ちょっと今日は長くなってるんですけど、今日で最終回だったので終わらせることにしました。それでは今回のオニシャドの文章に移りましょう。前回の続きで外国人が驚きがちな日本文化ということで、あるブログ記事にあったものなんですけれども、今回は相槌の話ですね。英語でもするんですけど、この記事に書いてあったのは実は僕が考えたことも言われたこともなかったことだったので、みんなはそういう経験があるかなと思ってオニシャドの文章にすることにしました。それでは最初は短く区切ってみますね。この部分がさっき言ってたリピーティングの部分ですね。日本人は相槌を打ちながら話を聞きます。話をちゃんと聞いているという意思表示の一つで、そうしないと話し手を不安にさせてしまうからとも言われています。英語では、頻繁な相槌は、話を遮っていると感じる人たちもいるので、日本式の相槌には馴染みにくいと感じる人も結構いるのかもしれませんね。日本人は相槌を打ちながら話を聞きます。話をちゃんと聞いているという意思表示の一つで、そうしないと話し手を不安にさせてしまうからとも言われています。 英語では、頻繁な相槌は話を遮っていると感じる人たちもいるので、日本式の相槌には馴染みにくいと感じる人も結構いるのかもしれませんね。日本人は相槌を打ちながら話を聞きます。話をちゃんと聞いているという意思表示の一つで、そうしないと話し手を不安にさせてしまうからとも言われています。英語では頻繁な相槌は話を遮っていると感じる人たちもいるので、日本式の相槌には馴染みにくいと感じる人も結構いるのかもしれませんね。日本人は相槌を打ちながら話を聞きます。話をちゃんと聞いているという意思表示の一つで、そうしないと話し手を不安にさせてしまうからとも言われています。英語では頻繁な相槌は話を遮っていると感じる人たちもいるので、日本式の相槌には馴染みにくいと感じる人も結構いるのかもしれませんね。日本人は相槌を打ちながら話を聞きます。話をちゃんと聞いているという意思表示の一つで、そうしないと 話し手を不安にさせてしまうからとも言われています。英語では頻繁な相槌は話を遮っていると感じる人たちもいるので、日本式の相槌には馴染みにくいと感じる人も結構いるのかもしれませんね。日本人は相槌を打ちながら話を聞きます。話をちゃんと聞いているという意思表示の一つで、そうしないと話し手を不安にさせてしまうからとも言われています。英語では頻繁な相槌は話を遮っていると感じる人たちもいるので、日本式の相槌には馴染みにくいと感じる人も結構いるのかもしれませんね。日本人は相槌を打ちながら話を聞きます。話をちゃんと聞いているという意思表示の一つで、そうしないと話し手を不安にさせてしまうからとも言われています。英語では頻繁な相槌は話を遮っていると感じる人たちもいるので、日本式の相槌には馴染みにくいと感じる人も結構いるのかもしれませんね。次にもう少し長いものを読みますね。日本人は相槌を打ちながら話を聞きます。話をちゃんと聞いている という意思表示の一つで、そうしないと話してを不安にさせてしまうからとも言われています。英語では頻繁な相槌は話を遮っていると感じる人たちもいるので、日本式の相槌には馴染みにくいと感じる人も結構いるのかもしれませんね。日本人は相槌を打ちながら話を聞きます。話をちゃんと聞いているという意思表示の一つで、そうしないと話してを不安にさせてしまうからとも言われています。英語では頻繁な相槌は話を遮っていると感じる人たちもいるので、日本式の相槌には馴染みにくいと感じる人も結構いるのかもしれませんね。日本人は相槌を打ちながら話を聞きます。話をちゃんと聞いているという意思表示の一つで、そうしないと話してを不安にさせてしまうからとも言われています。英語では頻繁な相槌は話を遮っていると感じる人たちもいるので、日本式の相槌には馴染みにくいと感じる人も結構いるのかもしれませんね。日本人は相槌を打ちながら話を聞きます。話をちゃんと聞いているという意思表示の一つで、そうしないと話してを不安にさせてしまうからとも言われています。英語では頻繁な相槌は話を遮っていると感じる人たちもいるので、日本式の相槌には馴染みにくいと感じる人も 結構いるのかもしれませんね。日本人は、相槌を打ちながら、話を聞きます。話をちゃんと聞いている。という意思表示の一つで、そうしないと話し手を不安にさせてしまうから、とも言われています。英語では、頻繁な相槌は、話を遮っていると感じる人たちもいるので、日本式の相槌には馴染みにくいと感じる人も結構いるのかもしれませんね。日本人は相槌を打ちながら話を聞きます。話をちゃんと聞いている。という意思表示の一つで、そうしないと話し手を不安にさせてしまうから、とも言われています。英語では、頻繁な相槌は、話を遮っていると感じる人たちもいるので、日本式の相槌には、馴染みにくいと感じる人も、結構いるのかもしれませんね。日本人は、相槌を打ちながら、話を聞きます。話をちゃんと聞いている。という意思表示の一つで、そうしないと話し手を不安にさせてしまうから、とも言われています。英語では、頻繁な相槌は、話を遮っていると感じる人たちもいるので、日本式の相槌には、馴染みにくいと感じる人も、結構いるのかもしれませんね。最後に全部通したものを読みます。これが本当のシャドーイングで使う部分ですね。日本人は相槌を打ちながら話を聞きます。話をちゃんと聞いているという意思表示の一つで、そうしないと話し手を不安にさせてしまうからとも言われています。英語では頻繁な相槌は話を遮っていると感じる人たちもいるので、日本式の相槌には馴染みにくいと感じる人も結構いるのかもしれませんね。 ということなんですけど、皆さんはこういう経験をしたことがありますか？僕は個人的には言われたことも聞いたこともなかったので、まあ僕が単に人の話を聞いてなくて相槌を全然打ってないだけなのかもしれないんですけど、もし皆さんもこういう経験があったらぜひ教えてくださいね。それでは今回のオニシャドポッドキャストは以上となります。じゃあまたねー。